村上氏の将来像を語ろう。高校生と議会の懇談会を開催。村上市議会では、村上氏を担っていく若い世代である高校生を対象に、議員が市内3つの高校と中等教育学校に出向いて、高校生と議会の懇談会を実施しています。今号では、荒川高校と村上桜ヶ丘高校での様子を紹介します。荒川高校、11月19日、4年生の生徒30人と議会運営委員会との懇談会を実施しました。市議会の役割を紹介。はじめに議会側から市議会が果たしている役割や仕組みについて説明しました。生徒の皆さんも学校用タブレットに配信された説明資料も見ながら説明を真剣に聞き入っていました。若者目線での質問や意見。生徒からは村上市の行政運営や市民活動についての質問があり、議員が答弁する形で形式で進められました。そのいくつかをご紹介します。問い、村上駅前の旧ジャスコ跡地はどうするのか。答え、市は村上駅周辺まちづくり事業を進めており、旧ジャスコ跡地と村上総合病院跡地を交流ゾーンに位置づけている。そこには多目的広場やオープンスペースなどを、病院跡地には新しい統合保育園の整備や、現在市内にある国の施設を集約したり、民間企業に参入してもらい、商業施設等の整備も検討している。この計画については、市のホームページに動画でも紹介されているので、ぜひご覧いただきたい。この他にも、議員になって村上氏はどう良くなったか。村上氏を良くするために私たちができることは、などの質問もあり、終了後のアンケートでは、具体的な意見など議員の声が聞けて有意義だった。自分ができる取り組みをやっていきたい、など前向きな感想をいただきました。村上桜ヶ丘高校、12月22日、観光ビジネスを選択している3年生32人と村上氏の将来を語ろうをテーマに懇談会を実施しました。これまでの学びの成果を、はじめに生徒の皆さんが3班に分かれ、各班で各自が学んできた多様な観点により、検討した村上市活性化案について発表していただきました。その後、生徒と議員が意見交換を行いました。そのいくつかをご紹介します。問い、市内では学生が利用する時間帯のバスの本数が少ないと思うが、増やすことはできないのか。答え、バス運行には利用者数が大きく関係し、現在の市内各地でのバス利用者数は大変少なく、バス運行による利益を出すことが難しい状況になっている。市では街中循環バスや乗り合いタクシーの運行などいろいろな工夫をしているが、生徒の皆さんからも利用者不足への対策など提言してほしい。問い、市内には廃校舎や体育館が多いが、今後どうするのか。答え、廃校舎の利活用も市の大きな課題だが、有効に活用されている事例もある。旧関能東小学校は、 屋内遊び場として整備され、市内外の多くの親子に利用いただいており、旧平林小学校はドローンスクールとして活用されている。旅行者の生の声を反映。生徒の皆さんは民間旅行者と村上桜ヶ丘高校とのコラボ企画と題し、地元村上の魅力を伝えるバスツアーを企画してガイドとして同行しており、この度はその経験を踏まえた懇談会となりました。生徒の皆さんの今後の活躍が期待されます。
課題解決に向けた要望活動を実施、市議会では喫緊の課題解決に向けて市側に対して以下の申し入れを行いました。熊出没対策について11月25日、餌となる木の実の不作などから熊の生息域が拡大し、人の生活圏まで餌を求めて頻繁に出没するようになり、市民生活の安心安全が脅かされている状況を踏まえて、市議会では市長に対して熊出没対策について申し入れを行いました。申し入れ事項1、緊急重量など熊の出没時に迅速な対処ができるよう、猟友会をはじめ関係機関との連携調整をさらに緊密にすること。2、熊の活動期間の長期化に対応すべく猟友会会員の活動を支えるための事業所等への出動協力要請と負担軽減のためのガバメントハンターの導入、鳥獣害対策ミッション型の地域おこし協力隊等の増員について検討すること。3、生活圏と生息域の住み分けを図り、人と熊の距離を確保するため、中山間地や河川敷の環境整備を促進すること。4、熊対策は継続的な対処が必要であり、熊目撃情報の多発により、一部の職員に業務が偏らないよう、業務の平準化を図ること。社会福祉協議会の支援について、社会福祉協議会の通所介護部門の経営悪化が進行していることから、以前より運営経費に財政支援を行っている本市として、経営悪化の要因を把握するとともに、経営指導や指定管理の面で関与を強化し、経営状況の改善が図られるよう、市民公正常任委員会では、市長に対して、社会福祉協議会の支援について申し入れを行いました。申し入れ事項1、社会福祉協議会の財務状況を確認し、持続可能な運営となるよう必要な指導や支援を行うこと。2、福祉のまちづくりの実現に向けて、地域福祉の一層の推進を図るため、社会福祉協議会との緊密な連携を強化すること。私有施設の改修工事のあり方について、12月19日、荒川総合体育館の耐震・大規模改修工事において、設計業務受託者の設計に瑕疵があり、その補正に期間を要したことや、新築当時の竣工書類が揃っていなかったこと、工事内容に関する市の方針転換などが重なり、事業費の増額や工期延長が繰り返されました。体育館が利用できない期間も長引き、利用者への影響も大きくなっています。総務文教常任委員会では、市長及び教育長に対して、今回の事態を教訓として、私有施設の改修工事のあり方について申し入れを行いました。申し入れ事項1、 公共施設の改修や修繕にあたっては、市民生活への影響を極力少なくするため、増工や工期延長による計画変更が生じないよう、事前調査を十分に行い、安全に配慮しつつ、工事による利用休止期間の縮減に努めること。2、近隣市の例も参考としながら、指名停止等措置要項による指名停止及び指名停止に至らない事由に関する措置の審査を行う期間を要項に明記するなど要項の見直しを検討すること。3、重要書類の管理保存について人事異動や組織改編により担当者が変わる際に書類の保管場所の確認や管理方法について確実に引き継ぎが行われるよう改めて注意喚起を行うこと。